あゆみとまなみの卵が孵化する5秒前。卵、こんばんは。あゆみこと永山あゆみです。
まなみこと風間照まなみです。
まだまだ可能性も実力も未知数な私たちが成長していく、孵化していく番組、それが卵が孵化する5秒前、略して
TAMAGO! 第32回放送です。
はい、
実は、
ほい、
実は実は実は、
なんだなんだ、
卵が孵化する5秒前、
はい、お引っ越ししました。
お引っ越しさせていただきました。
新しいね、お引っ越し先はシーサーブログさんの方に、
はい、
これね、ドコーチさんとかが教えてくださったブログですね、
う
ん、
はい、
そうなんですよ。
とっても使い勝手がよろしくてですね、
ブログも書きやすいし、ランキングも表示されるしで、まあ、ありがたいことです。
それでですね、
うん、
皆さん、
うん、
パソコンから新しい卵のブログ見てもらえました？
そうね、
あのスマートフォンからだとちゃんとね、表示されます、
うん、一応、まあ、表示デスクトップ版でね、
うん、
ってなるとパソコンと同じように表示されるんですけれども、
はい、まあね、ちょっとあれお気に入りなんですけど、
サイズデザインね、
サイズデザインね、あれ何なんだろうね、
あの、あの卵のキャラクターにしたい感じの
なんか白いね、お化けみたいなね、
あの割と、うん、あのだるい感じのね、
だるい感じのね、
もかわいい感じ、
うん、
あれちょっとあゆみに似てるよね。
いや、まだ見し
うちらに似てるよねっていう感じで、ちょっとお気に入りのサイズデザインなんで、
はい、
できれば皆さんデスクトップ版の方、
はい、
チェックしていただけたらなと思います。
ぜひぜひ。
そしてですね、
うん、
なんともう一つ新しいこと始めました。ポッドキャスト配信。
出た。
はい、ついに始めました。これもね、あの、うん、ファンヘッドさんとかドコーチさんとか、
うん、
あとツイッターでも皆さんがいろいろ教えてくださって、
そうなんです。
やっと。やっと機械音痴な2人一生懸命配信開始しました。
そうなんですよ、ポッドキャストにすることによって、
は
い、もうね、たくさんの、今までだとブログに飛ばないとね、うん、音源聞いてもらえなかったりしたんですけど、
はい、
より幅広く、はい、多くの人たちに聞いてもらえるってことで、
うん、聞きやすいと思うので、はい、ぜひ皆さんポッドキャストの登録お願いします。
お願いします。
多分検索で卵が孵化ぐらいで検索すると出てくると思うので、
卵が孵化って言ってたからちょっとまた別のね
違う番組みたいですね、
うんうん、
あのぜひ孵化ぐらいまで検索して、
はい、
していただけたらなと思います。
正式名称卵が孵化する5秒前、ビックリマーク3つなんでそこまで入れてもらえるととてもありがたいなと思います。
はい、というわけでね、気分も新たにいろいろ始めたことだし、
はい、
今週も楽しくお届けしたいと思います。30分間お付き合いください。
この番組はミンミン企画の提供でお送りします。
こんばんは、卵ニュースのお時間です。あゆみんこと永山あゆみさんとまなみんこと風祭りまなみさんがパーソナリティを務めるインターネットラジオ番組、卵が孵化する5秒前が引っ越しを行いました。引っ越し先はシーザーブログです。一部では隣人女性による騒音被害の影響との報道もありますが、事実関係は未確認とのことです。以上、卵ニュースをお伝えしました。
実在するニュースです。
卵の映画ノート。
あゆみん、まなみんが見た心に残った映画を皆さんにご紹介するコーナー。
はい、新コーナーですね。
新コーナーですね。
はい、そんな新しい今回、
うん、
担当はまなみんです。
お、まなみん。
はい、そして初回の今回ご紹介するのは、はい、レ・ミゼラブル。
あ、来た来た来た。
はい、最近話題のあれですよ。
うん、私もね、
うん、
CM とかでしか見たことないんですけれども、はい、
あ、じゃあミュージカル、これね、ミュージカルにも何度もなってる映画なので、
うん、
で、あのリスナーの皆さんでも、あ、ミュージカルは見たことある、知ってるって方もいるかもしれないんですけど、うん、ミュージカルの方とかも見たことある？
全くない。
あ、本当？
本当 CM で見かけただけで、
うんうん、
すごい髪の毛の短いベリーショートの女性と、ちっちゃい女の子の映画なのかなって思うんだけど、
そんなあゆみんとかリスナーさんのために全然知らないっていう方のためにね、
はい、
ちょこっとまずあらすじをご紹介したいなと思います。
先生、
はい、はい、貧しさゆえに一切れのパンを盗み19年間も投獄されてしまったジャンバルジャン、
うん、
この人主人公です。
頑張るじゃん。
それいいね、うん、頑張るじゃんって覚えてくださいみたいな、そうなんでこの人ね19年間も投獄されてたっていう囚人なんですよ、
うん、
でこの方とある出来事から良心に目覚めた彼は名前を変えて、うん、ある町の市長となります、
うん、え何それって、
うん、
この映画さそのまんま東かな、
う
ん、
違うよ
え自重年
違うよ
違うの
まあ確かに、うん、なんかこう
もしも投獄されてから
されてから、うん、あのねそういう政治家になったっていうのはそうだけど
違うのかな
違うよ
違うんだ、うん、
違うね
ごめんごめん
もっと昔のあるアーム上っていうのが原作だから
あごめんごめんごめんもっと新しいもんねそのまま東さんはねごめんなさいね
その発想はなかったわさすがあゆみはいでねところが赤の他人がジャンバルジャンとして裁かれることになってしまい、うん、身分を明かした後、うん哀れな売春婦の娘、
はい、
コゼットを幼女にして、うん、ジャベールの前から姿を消します。でこのジャベールっていうのが、うん、追いかける警察の人
あ、
う
ん、
そのジャンバルジャンをずっと追いかける警察の人
ルパーン
みたいな感じ、ね、ジャンバルジャン、うん、
ルパンと銭形警部の関係性なんですねこれは。いろんな物語の要素が入ってる映画ってことですね
はい、そうかもね、
うん、
でこの売春婦っていうのがね、うん、これファンティーヌっていう人なんですけど、うん、これがそのあゆみんの言ってた CM のすごいベリーショートの女の人です、
はいはいはい、
でその娘っていうのコゼットちゃんっていうのが、うん、そのあゆみんの言ってたちっちゃい女の子、
うん、あそこでようやく線と線が
なんですよ、うん、
点と点がだね、
うん、でそのジャンバルジャンを追いかける、
はい、
ジャベール大切にコゼットを育てるジャンバルジャン、
うん、
そして9年の時が経ちます。
おあっという間に経ちました。
パリ、
はい、
学生たちが革命を起こそうとしている街で、
うん、
再びジャンバルジャンとジャベールが出会います。
運命的な再会ってやつですね。これは
天敵が再会します、
はい、
ジャベールはジャンバルジャンを捕まえることができるのかてんてんてんと、まあねこんな感じであらすじをまとめては見たんですけれども、はい、多分このねミュージカルとか映画を見た方はいやいやいやもうねそれね 0.1 割も伝わってないかなと思うと、
あらあら私にとっては結構いろいろ入ってきましたけど情報が
もうね1要素でしかないこれは。
マジで
このねレ・ミゼラブルっていうお話は本当に主人公がいっぱいいるみたいなイメージ、
うん、あそうなんだ。
一応主人公はジャンバルジャンなんだけど、うん、このファンティーヌっていう売春婦の人にもエピソードがいっぱい物語があるし、コゼットっていう人にも物語があるし、なんだろう人間ってやっぱりそうじゃん一人一人にもうそれぞれ物語があるじゃん。
ああ
の
人間交差点の漫画と一緒か。
人間交差点の漫画って何？
はいはいはいはいはい。
どうしようわかんないけど、うん、そうそういう風に本当に一人一人の物語が集まって一つの映画とかお話になってるんで、うんうん、もうねこれは本当にジャンバルちゃんのお話の本当に一部だけなんですよ。
なるほどね。
ね、すごいね壮大なお話なんですよ。うんうんうん、でねこんな感じで一応あらすじを説明したんですけど、
はい、
今回このお話の見どころとしてあゆみんとか皆さんにおすすめしたいのがこちら、うん、三角関係。
出た。
はい。
出た。こんな映画にその三角関係まで持ち込んじゃうんですか。いろいろ要素ありますけど。
やっぱね恋愛要素なきゃね。
あ
映画だから。
ただのねラブラブな関係じゃなくて三角関係ってどうなんですね。三角関係ね。
そう。しかも女二人、はい、男一人の三角関係。
あもう一番泥沼だわこれは。
何かあったな。
ダメだわ。
でねその三角関係の登場人物一、はい、人目エポニーヌちゃん。
エポニーヌちゃん。
はい。はい、エポニーヌちゃんこの方両親が詐欺師です。
あら。
あの育ち悪いの。もうねお金がなくて貧乏で、
うん、
もうお金お金っていう子
ダメついんだね。
ダメつい子、うん、だからね顔とかもね結構ねあのなんだろうちょっとこういかめつい感じの顔、
あきつい感じ、
きつい感じの、うん、本当にきつそうな感じの子、
うんうんうんうん、
でその子が片思いしてる相手が、うん、マリウス君。
マリウス君
もう名前からイケメンでしょ。
はい。
もうね育ちがいいお坊ちゃまの男の子なんですよ。
へ
え。なんだけどその革命に加わってるね、
うん、
あのわざと貧乏学生みたいな暮らしをしておじいちゃんの反対を受けながら、
うん、
が革命に加わってるっていうイケメンです。
心の中までイケメンなわけですね。
もうね
じゃあ
イケメンなんです。
あららら
でエポニーヌはマリウス大好きで、うん、もう大好き大好きって言うんだけど、うん、マリウスは全然その気持ちにも気づいてあげないし子供扱いして相手にしてあげない。
うわ一番きついな。マリウスそこはちょっと、
ね、
ちょっと相手してやるよ
っていうのが関係がありました、
うん、
そんなね革命革命って言ってたマリウス、
うん、
革命の前々日前日、
うん、
恋をしてしまうんです。
革命
を起こすって前の日に恋をしてしまうんです。
大事ですよ。だって翌日、
翌日
試合前日ですよ。甲子園でいう決勝の前日ですよ、
ね、革命だから命を落とす可能性があるんですよ。もう軍隊と喧嘩しようとしてるわけだから、
うんうんうん、
そんな前日命を捨てようとしている前日にマリウス君、うん、恋をしてしまう。 その相手がコゼットちゃん。
出た。あれコゼットといえば。
そう。さっきあらすじにねちょっと出てきたんですけど、うん、ジャンバルジャンがファンティーヌっていう売春婦の人から、うん、あの引き取った女の子ですよ。
うん、大きくなったんだね。
大きくなったんです。9年経って綺麗な女性にね成長しました、うんうん。そのコゼットちゃんね実は。そのジャンバルジャンに引き取られる前、はい、エポニーヌちゃんのところで一緒に育ってるんです。
そうなんですか。そんな関係性があるんですか。
ファンティーヌがその預けてた先、働かなきゃいけないから預けてた先がそのエポニーヌのお母さんとお父さん、詐欺師みたいな。でそこでねずっとコゼットちゃんいじめられてたんですよ。やっぱり自分たちの子供じゃないから、
うんうんうん
う
ん、
もう夜中に森にね水汲んでこいって行かされたりとか、
うん、いじめやん。
もう人形もねなんか雑巾結んだみたいなやつ、うん、
でも一応
自分で作った
自分で作ったの、
うん、そうなんですよ。だから多分ポスターとかで見たことあると思うんですけど、あの女の子の顔じゃないですか、うん、レミゼラルっていうミュージカルのポスターとかって、あれって子供時代の、うん、もう本当にいじめられてた時のコゼットちゃんなんです。あれ
ちょっとなんかアニメ風というかなんかこう、うん、
絵画調の
やつ、絵画調の、はいはい見たことあります。
あれコゼットちゃんで、そんなコゼットちゃんはジャンバルジャンに育てられて美しく成長したコゼットちゃん、うんうん、
お
だからそれを知ってるからエポニーヌはもう余計悔しいし嫌なの。
悔しいね。それはなんであの子がキーキーってなるわけですね。
なるわけですよ。
はい。
でね、
うん、
マリウス、
うん、
もうこの鈍感マリウス聞くんですよ。エポニーヌちゃんに
一つの名前みたいになっとるから
鈍感マリウス、エポニーヌちゃんに聞くんですよ、うん、はい、あの美しい女の子は誰なんだい、彼女はどこに住んでいるんだいと。
酷なことをする男だな。
さてここで問題です、
はい、なんだろうなんだろうなんだろう、
問題です。エイミンリスナーの皆さんも
不思議発見みたいな入り方
一緒に答えてください。はい、はい、問題、
はい、
マリウス君にあの子は誰だい、家はどこだいと聞かれたエポニーヌ、
うん、
さてどうするでしょうか。
うん、どうするんだろう。はい、
丸一、お金くれたら教えてあげるっていう、まあ、がめついからね、
うんうんうん、
丸二、付き合ってくれたら教えてあげるっていう、う
ん、お
大好きだからね。丸三、何も言わないで教えてあげる。
いやそれはないでしょ。だって
丸よ、
うん、
教えてあげないじゃん。
はい、4消えたはい4消えた
なんで、
う
ん、
どれでしょう。2番の
ほい、
あの付き合ったら教えてあげるよみたい
な。大好きだからね。
大好きだから。
ブブ
ーすごい、一番それでしょ。だってムカつくムカつく
当たったらどうしようかと思うんだ。リスナーの皆さんはわかりましたかね。答えは丸三番なんです。なんと
マジで
教えてあげちゃう。
一番なんか
なさそうでしょ。
ドラマチックじゃない展開だよ
いやこれがねドラマチックなんですよ。このね教えてあげるね、教えてあげる、もうこのエポニーヌちゃんのこの切ない気持ち、もう大好きすぎてもうね望みを断ることができないこのエポニーヌちゃんの葛藤、ぜひね映画館で見てほしい。
なるほど。
そうなんです。もうねこれが本当に切なくて、
はい、
それでお家を教えてあげたことによってこのマリウスとコゼットが、もうほとんど顔目を合わせただけだったのがちゃんと会話するんですよ。それをエポニーヌは影から見てるんです。もう辛い。
ちょっとエポニーヌの見る目が変わりますね。それはそ
これね、なんか私の紹介の仕方がねちょっと悪かったんで、エポニーヌちゃんちょっと悪い女の子の
両親詐欺師育ち悪い、ね、
なんだけど、このねエポニーヌちゃんのねそのね苦しい葛藤、ぜひ見ていただきたいなと思います、
はい、
とここで卵初めての挑戦。
何？
歌。マナミ歌う。
え、歌うの
マナミね、ここで歌う。
え、マジで？
ちょっとね、エポニーヌちゃんがね、エポニーヌちゃんがね、
うん、
あのね、エポニーヌちゃんがね、
うん、
このマリウスとコゼットが出会ってしまった後、一人で帰り道歌う切ない歌があるんです。
歌うのそれ？
ミュージカルだからね。
え、マジで？
録音したの流します。
え、マジか。
はい。
歌ったんだ。マジでそれ知らなかった。
歌ったで、流します、皆さん。あのね、私が歌ってるからあんまり伝わらないかもしれないんですけど、正直。あ、こんな歌なんだ。これのもっと1億倍すごいのが映画館で聴けるんだと思って聴いていただけたらなと思います。
ちょっと待ってよ、マナミ歌っちゃったらいつか私も歌わなきゃみたいな、なんかハードル上がってんじゃん。ちょっとやめてよ。いつも私逆的な歌しか歌ってないんだからさ。
いやね、ちょっとね、あのやっぱりミュージカルなんで、その良さをちょこっとでも伝えられたらなと思って、
はい、
一応真面目に頑張って歌ってるので聞いていただけたらなと。
楽しみ。私もちょっと放送聞かなきゃ。
思います、
はい、
というわけで、うん、マナミンでお送りいたします。エポニーヌのテーマ On My Own。
一人でも二人
というわけでお送りしました、うん、これねほんとねこれのね1億倍1兆倍すごいから、
いやでも十分伝わったと思いますけど、
思います、
びっくりした、
ね、あのちょっとここね、うん、プチ情報なんですけれども、はい、今度ねまたミュージカルやるんですよ、レミゼラブル日本でも、でこのエポニーヌの役なんと平野綾さんやります、
あらあの有名な声優さんの、
有名な声優さんの平野綾さんがこれ歌います、うん、なのでねちょっと皆さんそこも興味持ってねよかったら見に行っていただきたいなと思うんですけど、はい、うん、でなんかすごいねこのレミゼラブルって作品についてばっかり喋っちゃったんでちょっと映画の話もしますね、
う
ん、
はい、
でこれってねこの映画ね3時間全部歌なんですよ、
え、そうなの、
うん、まあ元々この作品そうなんだけどセリフゼロなんです、
へ
え。映画でさその3時間全部歌の映画って見たことある？
ない、
もうね、
うん、
ちょっとね苦しいかなと思ったの正直、
うんうんうん、
やっぱりずっと歌を映画館で座って聞いてるのって苦しいかなと思ったんだけど、うんうん、全然そんなことない、
そうなんだ、
ほんとすごかった、
私ミュージカル映画って言えばあれは多分セリフ入ってると思うんですけど、うん、サウンドオブミュージックぐらいしか、
う
ん
う
ん、
そうだね、
知らないので、
そうそうそう、多分セリフ言ってて突然歌い出すみたいな感じだよね、そうそうそうそう、だからなんかミュージカルっていうとなんかセリフ言ってて突然歌い出すのが不自然だから苦手っていう方もいるかもしれないんですけど、多分ね全部歌だから逆にこうすんなり受け入れられるかもしれない、
メロディーとして頭の中に入ってくるし、
うん、そうそうそう、
へ、
なんかね私初めて映画を見てて、うん、映画終わった後拍手しちゃったの間違えて
間違えてないんじゃないの、いいんじゃないの、
なんか映画バッて終わった後、思わずバーッて拍手しちゃって浮いたよねシーンとしてるの周り、なんか本当にお芝居舞台見てるような気持ちになっちゃって、もう思わず拍手しちゃって、もうそれぐらい本当にね舞台一本見たかのような
充実感というか、
充実感というかもうね本当ね生の何かを見ている感じだった、
もうそこまで入ってくるわけですね、うん、心の中に、
で逆に、うん、ミュージカルじゃできないような表現とかもたくさんしてて、
うんうん、
なんかミュージカルだとやっぱり舞台だからさすごいささやくように言いすぎたりすると聞こえないじゃん、でも映画だから、うん、もう本当にささやくように歌ったりとかっていうのができるから、もう新しく本当にね深い表現として入ってくるので、
なるほど、
もう余計こうね物語が厚みを増したよね、
はあ、なるほどね、そう
本当にね、うん、一つ一つの物語で一人一人の主人公にやっぱり主人公、
うん、
登場人物にこう素敵な歌があって、
うんうんうんうん、
なんでねもうこのね映画は本当に見ていただきたい、
ぜひ。
もうね、本当に皆さんにもね、これは自信を持って、うん、もうお伝えできる映画だと思います。もう作品も素晴らしいし、歌も素晴らしいし、うん、もうね、全てが素晴らしかった。
世界観がなんかとても気になりますね、
うん、
その
でそのね、エポニーヌちゃんの恋模様もね、
うんうんうん、
もう本当に切ない。これはぜひ
聞いてるだけで切ないもんね。
うん、ぜひね、皆さんも劇場でエポニーヌちゃんに涙していただけたらなと思います。
はい、
というわけでちょっとね、熱くご紹介したんですけど、あやみんどうですか、あゆみん的に見たいポイントは5段階で言うと、
まあ数字だけ言うと
4.2、
うん、お
何 ?2 って何むしろ2って何だね、点2が気になるね。
ほとんど 4.2 の8割はですね、
うん、
あのまなみんの熱い語り口調、
うん、
あと一番見たいなと思ったポイントは、うん、3時間全編歌だっていうところ。
あ、そうなんですよ、
うん、そこが一番気になりましたね。
うん、まあね、元のミュージカルもそんな感じなんだけど、はい、やっぱ映画ってなるとやっぱりそういう映画って今までないから、
うん、
なんかね、すごく新鮮だったよ。
なるほど。
私
逆にその 4.2、うん、5段階中の 4.2 って残りの 0.8 っていうのは、
はいはいはい、
実際にその歌だけっていうのも期待はあるんだけれども、うん、
ちょっと不安。
ちょっと不安なところもあるっていう。
私もちょっと不安だった。
うん、っていうので、うん、まあ期待値も込めつつってことかな。
うん、そう、多分ね、うん、あれね、結構あのロングでやると思う。長い間あれ上映してると思うんで、うん、皆さんもね、ぜひ、
はい、
ぜひ見に行っていただけたらなと思います。レミゼラブル、はい、初回お送りしました。卵の映画ノート、
はい、
こんな感じでね、二人が熱く映画とかね、うん、本とかについておすすめしていきたいなと思うので。うん、
はい。
ぜひ皆さんお付き合いこれからもいただけたらなと思います。
はい、今回まなみがこうやって熱く語ったわけなんですけれども、うん、この今の映画ノートの話を聞いて、うん、実際に見に行った人って見に行った人がいたら
嬉しいね。
これは感動もんじゃないですか。
嬉しいね。ぜひそんな、うん、そんなね方がいらっしゃったらお便りいただけたらなと思います。
はい、
感想などいただけたらなと思います、
はい、お願い申し上げます。
はい、というわけで、うん、以上卵の映画ノートでした。
ふつおたコーナー、では早速紹介していきたいと思います。
はい、
すいません、去年いただいたメールなんですけれども、
はい、遅くなってしまいごめんなさい、
申し訳ございません。千葉県にお住まいの卵ネームゴーちゃんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あゆみんさん、まなみんさん、たまこんばんは。
たまこんばんは。
今日まで仕事納めでした。
うん、
これ12月28日にいただいたメールです。
ありがとうございます。
今は友達とお鍋で忘年会です。
いいね。
2012年を振り返ると、
うん、
嬉し泣き、悲し泣きで涙いっぱいの泣き虫な自分が多かったなぁと苦笑いが、
うん、
けれども今日はそんな私のご報告があります。
お、
実は1月からレッスンに復帰できそうです。
あー、よかったね。ってことはもう復帰してるのかな、
うん、してるのかな、うん、うん。溜まっていた気持ちを発散するべく、お正月は自主練に励むことをここに誓います。
うん、
お二人はお正月をどのように過ごしますか。2013年の卵も私は大好きです。また爆笑の嵐を期待ということで
ありがとうゴーちゃん、
ありがとうございます。
本当によかったね、うん、嬉しいご報告ありがとうございます。
いや頑張ったね本当に、
うん、もうレッスン始まったのかな、
うん、始まってるだろうね、もう1月だからね、
うんうん
うん、お正月自主練だって。
さすが、もうやったのかな、それもちゃんとやったのかな、うん、ゴーちゃん、うん、
ですね。くっちゃねー、くっちゃねー、くっちゃねーしてたよ。
ちょっとちょっと、まなみそんなお正月だったの。
うっそうっそ、
うっそ、
食べ過ぎて太った。
あゆみは？
私もくっちゃねー、くっちゃねー、くっちゃねーからのくっちゃねーだったよ。
一緒だね。
一緒だよ。
お互いちょっと若干まるっとした感じでおった。
お互い、顎のライン
が。お互いね、あの、卵型に近づいて。うん、
卵型のお肌、なんかね、卵肌にはなりたいんですけど、卵型はちょっと嫌だね。
完全にこう、
卵型。くびれがないね、どこにもね。つるっとしちゃってるね。
卵だけにね。
卵だけにね。
そう、いやね、偉いよ。自主練ね、しっかりしてね、今年も。でもやっぱりそういった、そういう気持ちにもなれるってことはさ、
うん、
やっぱり無駄なことなんて一つもないんだよね。
ほ
ん
とそうですよ。
うん。
いろんな辛いことあったとしてもね、
うん、
絶対に明けない夜はないんですよ。
そう、大丈夫。うん、もうね、どうする？今年のさ、うん、卵もさ、爆笑の嵐に期待だって。
ちょっとそれ、どうしようかな。ちゃんとできるかな、私さ。
でもさ、
自主練の時
ツイッターの方でゴーちゃんがつぶやいてたのを見たんだけど、
うんうんうん、
あの2012年で一番笑ったのはあゆみんのおっぱいの歌らしいよ。
あ、おっぱいの歌やったね。
A B C D E F G。 はい、ここまで。はい、ここまで。 ここまで。これのね、続きはね、ぜひ、あの、毒落ちさんのラジオだっけ、チーなるべくラジオの方に、
CM のね、
うん、そう、CM としてね、あの、お渡ししたやつなんですよ。
レア音源ですよ。
レア音源なんですよ。なんで、そちら聞いていただけたらなと思う。
そうですよ。その、その CM のための書き下ろし曲ですからね。
書き下ろし曲だから、あゆみん書き下ろし
曲。書き下ろし曲だからですね。
やっぱり、あゆみんだから。
作あゆみん、作曲あゆみん、歌うのもあゆみん。
っていうね。
笑うのお前ら。
私も笑ってた。
ありがとう、ありがとう。
っていうね。なんで、はい、ぜひね、それは、またリンク貼っとこうか。
そうだね。
リンク貼っとくので、うん、ぜひね、あの、おっぱいの歌聞きに行っていただけたらなと思います。
はい。
今年もね、じゃあ新曲にも期待して。
まあ、どんどんどんどん作っちゃうよ。マナミのレミゼラブルを超えるよ、私。
感動の歌を、うん。感動とおっぱいの歌を、ね。
感動、それしかないのかな、私。うん。
そんな感じで、ゴーちゃん、今年もね、どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。そんな、今年2013年も、どんどん爆笑ならしに期待なこの卵、
はい、
みんな、お便りくれよな、メールアドレスはこちらまで、
はい、
tama 数字の 5.gogo@gmail.com tamago.gogo@gmail.com まで、じゃんじゃんお待ちしております。
はい。ちょっとね、まだまだね、うん、ご紹介できてないお便りがあるんですけれども、はい、次の放送とかでどんどん紹介していくので、はい、ごめんなさい。少々お待ちください。
はい。みんなどんどんお便りください。はい。紹介します。
はい。というわけで、はい、以上、ふつおたコーナーでした。
今週の朗読、谷川俊太郎。あくび。僕は四十、君は十。年は少し離れているけど、同じ時代の同じ国に偶然一緒に生きている。僕は四十、君は十。習った教科書は少し違うが、昔も今も地球は回って、朝が来ればおはようなのさ。大臣が何度変わろうが、嘘つきはやっぱり嫌だな。子犬はやっぱり可愛いな。やがて君は四十、僕は七十。その時も空が青いといいんだが、一緒にあくびができるように。今週の担当はあゆみんこと永山あゆみでした。
卵、
あゆみ見た？
見ちゃった。
皆さんも見ました？
何のことだか分かってないよ、絶対。
のそのお引越ししたって話をオープニングでしたじゃないですか、
はい、
シーサープログさん
の
ね。そうで、それと同時にちょっとね、また新しいこと始めてまして、
はい、
あのランキングサイトに登録してみたんですよ。
初めての試みですね。
初めての試み、うん、それがあの日本ブログ村っていうランキングサイトさんにちょっと登録してみたんですけど、はい、そこのポッドキャストジャンルでのランキング、
はい、
あのベスト10に入りました。
なんと138サイトぐらいかな、私が確認した時点では。
そう
です
ね、
うん、
の10位のところにね、なんと入ったんですよ。
そうなんですよ。
びっくり。
それでね、私一番びっくりしたのが、うん、最初登録した時は県外じゃないですか、
うんうん、
そこから徐々に上がっていってるんです。実は
ありがたいね。
最初ね、ランキング入った時12位だったんですよ、
うん、あ、1個2個上がった。
で、それもすごいなと思った、うん、それがだんだんだんだん日を追うごとにブログのね、ってってる人気が上がっていってるんですよ、逆に。
ありがたい。
ありがたい。普通下がってくもんじゃない。
でもさ、
うん、
でもさ、なんか10位とかじゃなくて、やっぱりさ、こう、一桁とか。
やっぱそうだよね。
なんかこう、ベスト5とかさ、やっていきたいよね。
まあね、
うん、
出るからにはてっぺん目指したい
よね。目指したいよね。
うん、
なんか、なんかさ、あの、ちょっとでも面白いなと思ったらさ、こう、クリック、クリックとかさ、
皆
さん、
そうそうそうそう、
クリック、クリックとかさ、
出るもんじゃないしさ、みんなさ、
ちょっとね、悪どい感じになってしまったんですけど、
はい、
もしよかったら皆さん、あの、
あのブログの記事の最後の方にも貼っておくんで、はい、ちょっとでも面白かったなと思っていただけたら、はい、クリックして応援クリックしていただけると励みになります。
Facebook のいいねボタン的な感じの気軽さで押してもらえるとありがたいかなと思う所存でございます。
そうやっぱりね、はい、頑張ってどんどん卵の輪を広げていきたいと思うのでね、
はい、2013年は大爆心の年ですからね、はい、私たちにとっては、は
い、卵目指せ1位ということで、
1位
これさやっぱりさ1位になった暁には点々点的なこと、
うん、あやっちゃう自分たちはちょっとハードル上げてる、う
ん、ハードル上げてるけど、
なんか1位になったらこれやるぜ的な
あれだね。私たちからそのリスナーさんへの日頃の感謝を込めて何かをやりたいね。
そう、うん、
じゃあねちょっと来週までに考えてみようか。
考えてみようか。ってことは結構来週までに考えるってことは、うん、早い時期に手を取り得る可能性があるっていうことですかね。
ちょっと、はい、なんで皆さんよかったらね、うん、クリッククリックお願いします。
お願いします。
はい、そんなわけでそんな私たちへのメールはこちらまでお願いいたします、はい、TAMA 数字の 5.gogo@gmail.com たまご .gogo@gmail.com までじゃんじゃんお待ちしております。
頑張ろうね、
み頑張るよ、
うん、
取るやるからには
私も前だよ。
クリックしよう。
じゃあ私毎秒クリックしよう。
勝った
負けた。
そんな感じで、
はい、
よろしくお願いします。というわけで昨日より今日
より明日、
卵が孵化する5秒前、
また来週、
バイバイ、
また聞いてね。
この番組はみんみん企画の提供でお送りしました。